説教語り出す奇跡、今朝こうして皆様とご一緒に礼拝を捧げることができるようになりましたことを本当に、嬉しく、また神様に感謝をしております。先週はペンテコステの礼拝を捧げました。礼拝堂には奉仕者の方が来てくださいました。ここに集えない皆様のお姿を目に思い浮かべながらこのところで礼拝を捧げておりました。皆様もおそらくそれぞれの場で礼拝を捧げておられたことと思います。皆様お一人お一人にとってもこの度の経験は本当に忍耐の試練の時だったと思います。また教会とは礼拝とはということを改めて感じられる、考えるような経験になったのではないかというふうにも思っております。本日はまだコロナウイルス感染の危険がある中での礼拝です。多くの方が集まるところへ出かけることを自粛しておられる皆様おられることを心に留めながら、私たちはこのところである意味ではこう印として、ここで礼拝が捧げられているということを一緒に心に覚えながら捧げさせていただきたいと思っています。少し前の新聞でしたけれども、折々の言葉の中で鷲田清和さんという方が紹介されていました。井上久志さんという方の言葉がありました。井上久志さんは亡くなりましたが、小説家、また劇作家でも小松座のさまざまな劇を上演する際の脚本家でもいらした方です。その井上久志さんの言葉が紹介されていました。名と実体との絶え間のない追いかけごっこが生きているということではあるまいか。名と名です、ね、名前の名、実体そのものですね、の絶え間のない追いかけごっこというのが生きているということではあるまいかと記されていまして、井上久志さんご自身の経験がその中には紹介されていました。井上久志さんは5歳でお父様が亡くなって、その後お母様がお一人で子どもたちを育てていたのですけれども、非常に経済的な厳しい困窮している中で児童養護施設で育たれたんですね。でそのことをご自身の、文章の中でもたびたび書いておられます。光が丘天使園という、カトリックの修道会が運営している児童養護施設でした。でその中で育たれる中で、おそらく、まあ、カトリックのキリスト教の修道会の児童養護施設ですから、毎朝礼拝があり、もちろん日曜日にも礼拝ミサを捧げていたと思うんです。でそういう中である時、その児童福祉養護施設の中に入ってきたカナダ人、米兵がですね、アメリカの兵士が子どもたちに何かこう狂乱して銃を向けるということがあったんだそうです。しかしその時にカナダ人のその児童養護施設の光が丘天使園の修道士がすかさず自分たちの前に立ちはだかった。その時に彼は、今まではもう何回も何回も耳にタコができるくらい聞いていたキリストの愛ということに実体が与えられた経験だった。つまり今まではキリストの愛ということも、まあそれこそ何度も何度も何度も何度も耳にタコができるぐらい聞いてきたわけです。でもそのキリストの愛というのは別に自分に迫ってくるものではなくて、自分とは関係ないものだった。けれども毎朝そうやって礼拝を捧げている修道士がもう間髪入れず、考えず、自分たちの前に立ちはだかってくれたときに、それまでは素通りしていたそのキリストの愛っていうことが自分の中にふーっと入ってきた。そこで初めてキリストの愛という名が実体に追いついていく、そういう経験を彼はした。 ということが記されています。死の前での平等、社会と言葉という本の中に書集されています。おそらく万の言葉よりも強くキリストの愛というものが我がこととして迫ってくる瞬間だったと思います。考えてきますと、私たちも生きている中でそうした経験を繰り返しているように思うんです。言葉としては知っているけれども、その実態、その本当の経験というものが自分の目の前に現れ、また自分がさまざまな思い、あるいは痛みを持ってそれを経験したときに初めてその言葉が自分の実態として迫ってくる。輪郭が与えられる。人間が生きていくということは、そのような、おそらく今まで知っているだけだったその言葉が実態を与えられていく、その追いかけっこのようなものだ。だから逆に言うと、名前、名を知っていることも大切なんですね。教会学校の子どもたちがやってきて、何にもわからないようだけれども、神様って、その言葉を知っている。イエス様はね、その言葉を知っている。でもその言葉に実体を与えられるようになる。その火付き、経験というものは、一人一人にとっておそらく違う、そういう火付き、経験というものがそこにあるけれども、それが何年かかろうと、何十年かかろうと、必ずその名前に自分の経験が当てはまっていく時があって、その時に初めてその人はその言葉を自分の言葉として語り出す。あ、これがキリストの愛だったんだ、これが救いだったんだ、これが神様という方が私にくださる眼差しだったんだ。今朝私たちはご一緒にイエスの弟子たち、その中でも特にペトロが語り出すその姿を目に焼き付けています。ご一緒に聞きました使徒言行録2章、先週はペンテコステで弟子たちが一堂で祈っていたときに聖霊が与えられ、弟子たちはそれぞれの言葉で語り始めたということが記されていました。それは弟子たちに外国語のすごい能力が与えられたというのではなくて、それぞれのふるさとの言葉で福音が聞くことができる、自分に分かる言葉、自分の心に届く言葉で弟子たちは福音を伝えるものになったっていう、そういう経験だったと思うんですね。そして今ここでペトロはその代表として言葉を語り始めようとしています。ペトロは私たちよく知ってますね。世界中でこんなによく知ってる。しかもですよ、失敗した経験をこんなに世界中の人が知ってる人もいないんじゃないかっていう代表格です、ペトロ。一番肝心な時についていけなかった。一番肝心な時にあなたのことは知らないと言った。ね、どうなんでしょう。もうちょっとなんかこう、マシなところを覚えておいてほしいっていうか。私も亡くなるときに私のこの姿を覚えておいてねというふうなのがあるなら、もうちょっとマシなシーンをこう覚えておいてほしい。でももう代々とにかくずっと受け継がれてきたのは、ペトロはイエスを否んだ、逃げた、自分の身を守った。いや、ペトロがどういう気持ちだったかっていうことは一切そこには書かれてないんですね。本当に聖書っていうのはその人がどういう気持ちだったかってこと一切触れられてないんですよ。書かれていることはどういうことかと言いますと、そのペテロにイエス・キリストが近づかれたということなんです。必要なのは私たちがどれほど惨めな姿だったか、臆病で情けないそういう姿だったかということではない。その私に復活のイエスが近づいてくださった、それを聖書は伝えています。そしてそれに触れられたペトロは、今まで名前としては知っていた神様の救い、何回も生まれてから聞いていた、 でもその神様の救いということが私の救いということになっていく、実体が与えられていく、その経験を復活のイエスと出会ったことによってペテロはしました。そして皆と共に祈っている、この49日間皆と共に祈っていた。ペンテコステっていうのは50日目の50番目のっていう意味なんですね。その50日目に聖霊が、神様の力が与えられて、彼らはそこで本当に神の前に生きるものとなっていく。私はこの2章14節の中で、実はとても地味なんですけど一番好きな言葉があります。それはどういう言葉かと言いますと、ペトロは11人と共に立ってっていう言葉なんです。共に立って、私たちは今朝もそうですが、こうやって私聖書のお話を説教させていただきますと、何かこう牧師が一生懸命こうね、もちろん頑張ってるんですよ、徹夜もしながらってしてませんけども、起きれませんから。でもその結果をなんかこうね、こう頑張ってこれだけ勉強してきましたよって言って、こうなんか皆様の前でご披露申し上げてるっていう、そういう個人芸のように思っておられる。でもペテロは11人と共に立ったんだ。礼拝で語られる説教っていうのはこの信仰なんだ。その教会がここにあって、例えば長老会12人です。共に立って、そしてその代表としてペトロは話している。その教会の信仰、一人一人の名が実体になっていた体験、私もここにいて、私も伝えたいと思っている。でもあなたにその役割を今手渡すよ。そうやって牧師は語っているわけです。独演会ではないわけですよね。ですから。皆様もお心の中にお一人お一人が、私もこういう経験がある、今までは名だったそのキリストの愛というものが迫ってきた、その時があった、きっと思い起こされると思います。それを代表して私が言葉にしているわけなんです。ペトロは証ししたと書かれています。この証しするというギリシャ語は、実は殉教するという言葉にもなる言葉なんです。自分の身を守るということに汲々としていたペテロ、まるで私たちの一人のようなそのペテロは、今自分の命をかけてキリストのことを語っている。それは一人の雄弁な説教家が誕生したということではなくて、11人が共に立っている。ペテロは名を知っていたことを語ります。それは救いということです。そしてここでとても大切なことが言われているんです。使徒言行録2章、どうぞご覧ください。ヨエルという預言者が預言していたこと、神は私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。そして彼らは預言する。預言するっていうのは神の言葉を語るようになるっていうことですね。ここで何が大切なのかと言いますと、すべての人に注ぐっていう言葉です。つまり霊が注がれるのは特別な誰か選ばれた代表者だけではないっていうことなんです。一人一人そこに集っている人にはその賜物が与えられる。そうして等しくその人たち一人一人が語り始めることができるようになる。キリストの愛が今ここに私にも望んでいるということを語り始める。それが聖霊の働きです。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。ナザレ人のイエスこそ神から使わされた方です。そうです。そこにペテロの目の前にいた人たちはみんな知ってるんです。そうだ、ちょうど50日前にイエスという男が十字架にかけられて殺された。そして3日後には復活したという噂がどうもな人々の間には蔓延しているようだ。知ってるわけですね。でもその知っている、いわゆる情報が、 自分の人生と何かしらの関係があると彼らは思っていない。でもその単なる情報だと思っていることを、いや、あなたの人生に関わりのあることなんですよ、ペトロはそうここで伝えているんです。あの惨めだった自分のことしか考えられないような自分の姿、愛に挫折しているその姿にも及んでいる。もう一つ、この使徒言行録2章のところでペトロが行っている説教は、イエス・キリストの福音というものをイスラエルの歴史の中に位置づけているということです。ここにダビデという人の名前が繰り返し出てきます。これはイスラエルの第2代の王だったダビデ王、今でもイスラエルの人々はこのダビデという王様が一番好きですね。とても大好きな詩篇の作者であり、盾ごとの名手であり、人々に愛された王でした。そのダビデのことを取り上げながら、イエス・キリストの救いの技というのはポッとそこだけ与えられるものではなくて、イスラエルの神の救いの歴史の中に位置づけられているということを彼はこの説教の中で語っているのです。神の救いっていうのは確かに私に述べられていた。そこで何が起こっているかと言いますと、救いというのはこれまではそれぞれの人生の中で、自分が例えばこう挫折したとき、弱かったときに励まされたり慰められたり、そういうことももちろん救いであるかもしれません。けれども大切なことは、この神の救いの歴史の中に私の人生も位置づけられているということなんです。神様の救いの歴史、イスラエルという一つの民族が選ばれ、しかしその後は今度は全ての人に霊を捧ぐという形で一人一人に与えられているその力、私の人生というのはポッとこう一つ放り出されているようなものではないということですね。かの神の民の救いの歴史の中に私の人生があるのだ。イスラエルの民の歴史観さえも変えてしまう、そういう力を持っていました。あのグリーンっていうグループがあるんですよ、歯科医師、歯医者さんの4人のグループでして、であの歯科医師としての働きをしながらグループ活動をしているので、マスコミなどに一度も自分たちの顔を出して歌ったことがないという伝説のグループなんですね。でこのグリーンっていうグループに奇跡っていう歌があるんですね。確か高校野球のテーマソングになったこともあったかな、なんです。で奇跡っていうのがカタカナなんです。でちょっと私あんまりよくわからないんですけど、明日今日よりも好きになれるっていう、こんな感じで始まっていく歌なんですが、この一節にですねこういう言葉があります。過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡、僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば、君に巡り会えた、それって奇跡。最初の奇跡は足跡のことです。過ぎ去った日々、二人が歩いてきたその奇跡、足跡、歩んできた後、奇跡ですね。でもその二人が全く別のところで歩いてきたことが今ここで出会った、それは奇跡。このグリーンっていうグループが言ってる奇跡って、私この言葉がすごく素敵だなと思ったんです。奇跡ってカタカナで書いてあって、歩いてきた道のりの奇跡、奇跡っていうことと、それからミラクルですよね。え、こんな奇跡って起こるのっていう時の奇跡っていうのがここで重ね合わせられている。二人それぞれが歩んできた奇跡が奇跡を起こす。弟子たちもそうです。ペトロもそうです。ここで彼が言葉を語り始めるという奇跡は、彼が今まで歩んできたその歩みの後、奇跡というものと無関係ではない、いやむしろそのことが生み出したものなんですね。イエスの弟子としてどれほどそれが情けない姿と見える時もあろうとも、彼はイエスの弟子として歩んできました。 そのことが今こうやって彼自身が語り出す奇跡というものを生んでいる、起こしている。そのことがここで言われている語り出す奇跡、彼自身の中で実体が与えられたということなのではないかと思っています。私たちもそうではないでしょうか。教会に出会うまで、救いと出会うまで、それまでにそれぞれが歩んできた奇跡というものがあって、だからこそ奇跡が起こる。今まで歩んできたその道のりは決して否定されるものではない。その積み重ねがあったからこそペトロはここで言葉を語ることができた。そしてこの言葉はどういうふうになったのかというと、それを聞いていた一人一人に対して、私たちはどうしたらよいのでしょう。それを聞いた人がその人たちの魂に触れていくような言葉となったのです。この周りの人たちがどうしたらよいのでしょうっていう言葉は、後の時代にカテキズムという言葉になっていった。救いに得るためにはどうしたらよいですか、その言葉です。今の私たちもその救いの言葉を得るために教会での学びを行います。名前を知るわけですね。実態が追いついていなくても、そういうキリスト教の信仰問答とか公共要理と言われるものがカテキズムと言われるものです。聞いた一人一人の心に届いた言葉が、私たちはどうしたらよいのでしょう、私たちはどうやって生きていったらよいでしょう、一緒に考えていく人たちを起こした。それがここで起こっている奇跡ということではないでしょうか。私たちもペンテコステを迎えて、共同緑ヶ丘教会90年の歴史、新しい1ページを開きました。集うことのできなかった10週間が、逆にそれぞれの場で聖霊を求める時期だったと思っております。私たちはこの新しい1ページを開いて、ご一緒に集うことの意味を共に考え、またその恵みに感謝しながら、私たち自身のこの1週間を、またこれからの道のりをご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝あなたが私たちを一つに集めてくださいましたことを感謝いたします。今日から始まる一日一日の中で、あなたの恵みを映し出させてください。お一人お一人がそれぞれの場にあって、あなたの恵みを受け、その救いに預かっている日々を増し加えていくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。